月に一度、旧約聖書の創世記の御言葉に耳を傾けながら礼拝を守っておりますが、今日はただいまお読みいただきました創世記の39章を学んでまいります。この創世記の39章というのは、少し前の37章から始まります。いわゆるヨセフ物語と呼ばれる、ヨセフという人を中心とした物語の、一部分になります。このヨセフというのは、旧約聖書において、神の民として選ばれたイスラエル民族の父祖であり、聖書全体においても信仰の父と呼ばれている、アブラハムという人物から数えて、4代目、ひ孫にあたる人であります。アブラハムから見ていきますと、その子のイサクがおり、イサクの子供であるヤコブがおりまして、このヤコブがヨセフの父親となっていくわけですね。でこのヤコブにはヨセフも含めて、12人の息子がおりました。で神の民として選ばれた家系に属する人と聞きますと、非常に宗教的な聖なる家族、聖なる人たちの集まりという印象を、イメージを抱く方もいらっしゃるかもしれないんですが、実際には、とんでもないとまでは言いませんけれども、そうとは言えない面をやはり誰もが持っております。もちろん神様から選ばれて、その、神様から召されたという点においては、その大きな恵みを与えられたわけでありますし、それだけまた大切な使命や務めを負っていた、そういう点では大変他の人とは違う豊かさを与えられているわけですが、しかし人間であるという点において、しかも罪を負って生きる人間であるという点においては、私たちと変わらないさまざまな弱さを持っており、愚かさや醜ささえ持っていたんです。実際に37章にあります、ヨセフ物語の始まりのところ、今日はその詳しく見るゆとりはありませんけれども、そのヨセフ物語の始めのところを見ますと、なかなか凄まじいものがあることを覚えてらっしゃる方も多いと思います。今申しましたその父親のヤコブというのは、年を取ってから、12人の息子がおりましたけれども、このヨセフというのが、年を取ってから生まれた子であった。特に自分にとっては最愛の妻から生まれた子であったということもありまして、特にこのヨセフを可愛がり、特別扱いするところがあったんですね。で他の兄弟たちは、厳しい羊飼いの仕事に汗水垂らして従事しなければなりませんでしたが、ヨセフだけは、そういう仕事もしないで済むように、むしろ裾の長い晴れ着を作って、兄弟たちの仕事ぶりを監視するような役割さえ与えていたのです。でこれには兄弟たちも、黙ってはいないと言いましょうか。心の中でヨセフを憎むようになりまして、やがてあることをきっかけに、ヨセフを殺そうという、そういう相談にまでなってまいります。それ以上の詳しいことは、37章のところをお読みいただいたらいいと思うんですが、さすがに、兄弟たちも、ヨセフの命を取ること自体には、ためらいを覚えまして、結果として、ヨセフは、遠い異郷の地、エジプトに、奴隷として売られていくことになります。そこで今日の今日の箇所である39節に入りますけど、その1節において、ヨセフはエジプトに連れてこられた。ヨセフをエジプトへ連れてきたイシュマエル人の手から彼を買い取ったのは、ファラオの宮廷の役人で、侍従長のエジプト人、ポティファルであったと。言われておりますのは、まさにこういう背景から、つながってきた、ことなんです。ヨセフは、まだ若い身でありながら、右も左もわからないエジプトの地に しかも奴隷として売られてきた。これからどういう運命が彼を待っているのか全くわからない、そういう中にあって、エジプトの地で彼を買い取ったのは、ファラオの宮廷の役人である、ポティファルという人の人でありました。彼のその人の家で、彼は奴隷として働くようになっていったのです。当のヨセフにしてみれば、彼自身にも、何の日もないとまでは言えないんですけれども、ただそれでもあまりにも厳しい運命の中に投げ込まれた、そういう中でどうなっていくのか、それがこの物語の大きな流れになってまいります。そんな思いでこの39節、2節以下ですね、読み進んでまいりますが、この2節以下のところで、すぐに一つの言葉が繰り返して語られております。でその言葉は、主がヨセフと共におられた、そういう言葉ですね。主なる神がこのヨセフと共におられた。見知らぬうちで奴隷としての歩みを始めなければならない、そういう運命のただ中にありながら、しかしそういうヨセフと共に主なる神ご自身がいてくださった。で実はこの言葉は、最後の方と申しましょうか、39節の後の方の21節におきましてもやはり出てまいります。21節ですね。しかし主がヨセフと共におられ、恵みを施し、監視長の目にかなうように導かれたのです。で最後の23節においても、監視長はヨセフの手に委ねたことは一切目を配らなくてもよかった。主がヨセフと共におられ、ヨセフがすることを主がうまく計らわれたからである。ここからも分かりますように、主がヨセフと共におられたということが、この39章はもちろんでありますが、ヨセフ物語そのものを全体を貫く一つのキーワードになっていると言って良いと思います。さらに言えばそれは、聖書全体、新約聖書も含めて、聖書全体において、私たちに語られている一つのメッセージに他なりません。まさにイエス・キリストにおいて、神は私たちと共にいてくださるということが明らかに示されたのです。クリスマスの時、インマヌエル、という名前を私たちは毎年聞きますけれども、まさにそれは神が私たちと共にいてくださるということ、今こそ、もちろん初めからいてくださいましたけれども、イエス・キリストにおいて今こそ本当に具体的な形で神様が私たちと共にいてくださるということが明らかにされたのです。しかも今日創世記と一緒に読んでいただきました、ローマの信徒の手紙の8章の御言葉を思い起こしていただければ、どんなにそのことに聖書の信仰者が心を傾けていたかということがよくわかると思うんですね。聞いててくださればいいんですが、ローマの信徒への手紙の8章の31節です。では、これらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。もし神が私たちの味方であるならばと、あたかも家庭の話をしているかのように、そういう言葉遣いが使われておりますが、これは、あくまでも神様は私たちの味方なのだと、いうことを、表すための、一つのそういう、言い回しなんですね。より効果的にそのことを印象づけるために、こういう、言い回しを使っている。 神が私たちの味方であるから、誰が私たちに敵対することができるのか、私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡してくださった方が、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。このその神が私たちと共にいてくださる、そこに、まあ、ヨセフ自身の、まあ、暗いこう闇の中に突き落とされたようなヨセフにとっての生きる希望があったのであり、また世々の時代、いつの時代にあってもそれぞれに闇を経験せざるを得ない中にあって生きる光となり希望を見出してきた、それが主が共におられた、主が共にいてくださるという信仰に他ならないのです。ただ、まあ、そのことを、まあ、一つのメッセージとしてまず受け止めつつ、ただでは神が共にいてくださるというのはどういうことなのか、具体的に今私たちが置かれているところで神が共にいてくださるとはどういうことなのか、このヨセフの物語を通して今一度改めて思い巡らすことが必要であろうと思います。まあ、今日もうしばらくの時間、このヨセフの歩みを通して神が共にいてくださるとはどういうことなのか、まあ、あまり急いで安直な答えを出してしまわないように、ただ今の自分が、まあ、何らかの慰めを受けられればいいと考えてしまうのではなくて、そのことの深い意味をご一緒に思い巡らしてまいりたいと思います。もう一度この創世記の39章の2節に戻りますけれども、2節以下のところに戻りますが、このポティファルの新たに主人となったポティファルの家で、主がヨセフと共にいてくださったと言われています。で、そのために、まあ、彼は物事をうまく運ぶことができた。主がヨセフと共にいて彼のすることをすべてうまく計らってくださった。まあ、そう書いてありますね。で、そうしますと、主人のポティファルの方もそのことに気がつきまして、やがてヨセフに目をかけ、家の管理の仕事、また財産をすべて彼に任せるようになっていきます。まあ、ついにはヨセフを通して、主の祝福があらゆることに及ぶのを知って、ポティファルはもう自分の食べるもの以外、全財産をヨセフに任せてしまった。まあ、そこまで言われております。しかしここまで言われてしまいますと、何かあまりにもヨセフは、まあ、運がいいと言いましょうか、私たちとは違う人のように思われてくる。神様を信じれば、まあ、そこまで全てがうまくいくようになりますよ。あ、創世記はそういう話をしているのかと、まあ、そういうご利益の話なのか、そして、まあ、この後ヨセフの生涯にはさまざまなこともあるでしょうけれども、まあ、結局は神様を信じていたからもう全てがうまくいき、最後は大成功を収める、まあ、そういう成功者の話になっていくのか、まあ、そういう印象を私たちは受けるところがあろうかと思うんですね。しかしそのように単純にこの物語を読んで言ってよいのかどうか、あ、 神様が共にいてくださるということを、まあ、結局そうすればうまくいくんだと、ご利益があるんだという話として受け止めればそれでいいのか。そのことを思い巡らすために、その先の七節以下の方に目を向けていくことにいたしましょう。七節以下に目を向けてまいりますと、まあ、ある意味でポティファルの家の中でもう一番力を持ったものになってしまったかのようなヨセフに対して、その主人の妻が言い寄ってくる、まあ、そういう問題が起こってまいります。まあ、そして結果的にはそれを拒み続けたヨセフが濡れ衣を着せられるようにして監獄に入れられてしまう、ますます悲惨な状況に陥ってしまう、まあ、そういう結果にこうなってまいります。でここに来ると何か随分俗っぽい話、まあ、スキャンダルめいた話になってくるように思われますが、確かにここにはそういう人間の愚かさという面が確かにこう出ておりますが、ただここを単なるそういう、まあ、ヨセフの生涯の中のちょっとしたたわいのないエピソードとして読み過ごしてしまうということは良くないと思うんですね。実はこういう出来事を聖書は決して軽く扱っていないんです。まあ、ある意味で人間の性に関わる問題、そして寛容に関わる問題、そのことを聖書は、まあ、ある意味ではくどいぐらいに重く受け止めながら書いております。しかもその点において道を誤ってしまった人たちのことをも聖書は至るところで非常に重く受け止めていく。まあ、イエス様ご自身もそうですね。そういう問題に苦しんでいる人たちのことをレベルの低い人たちだと、宗教的に劣っている人たちだと言って無視したり、こう切り捨てたりしない。むしろそこにこそ人間の罪の本質があり、そこにこそ私たちが本当の意味で神様の許し、神様のもとに、神様の恵みのもとに生きる命とは何かをもう一度取り戻していく鍵があるんだと、大切に扱っておられます。そしてどうすれば人はその罪から逃れて、その罪を許されて、本当の意味で神の恵みの中で新しく生きることができるか、神様の恵みを受けながら、それを自分のものにしながら、生きていくことができるか、そのことにイエス様も心を砕いておられる。いや、その命を懸けておられる。で、このヨセフの場合も、まあ、単なるスキャンダルではやはりないと思うんですね。家の管理をこのようにして任された。ポティファルの家の中で、あらゆる面で頼りにされて、目立った存在になったでありましょう。ましてや、ヨセフは、まあ、お母さん譲りと言いましょうか。顔も美しく、体つきも優れていたと言われています。まあ、今風に言えばイケメンだったわけですね。そして、ポティファルの妻の目にも、彼の姿は印象深く映ったに違いありませんし、また、主人の妻ですから、これまでにもヨセフと様々に言葉を交わしたり、相談をしたり、そういうことは多々あったはずであります。そしてそういう中で、まあ、どういう事情があったか詳しいことは分かりませんし、想像しても仕方がありませんが、主人の妻がヨセフに思いを寄せるようになる。そして何よりも、ヨセフも若い男性です。そして、やはり奴隷に、そして、売られてきた 悲しい境遇を持っている。そこに誘惑を感じないということはなかったのではないか。まあ、そんなことを想像しても仕方がないといえばそうかもしれませんが、いや、そういう中から私たちは人間の罪はいつも生まれてくるんですね。そういう中で私たちは誘惑を受ける。またそれに加えて、この女性が主人の妻であったということ、そのことのまた意味もあろうかと思います。やはり奴隷の身分であるヨセフにとって、主人の妻に逆らうということは何を意味するか、決してどうでもいい話ではないと思うんですね。まあ、現実にそういうことになってしまいましたけれども、主人の妻に、主人の妻を拒み逆らい続けることによって、自分の立場が不利になっていくということは十分あり得る話です。まあ、そういう中で、まあ、その本意ではなくても、そのような道に陥っていく人は決していないわけではない。またそういう人たちの気持ちを私たちもわからないわけではない。そういう弱さを私たちは持っている。そういう様々な面で、ヨセフは誘惑にさらされた。その中で彼はどういう道を取ったのか。そこで大切なことが何よりも主が共に彼と共にいてくださったということです。その点においてヨセフは神の指し示す道を選び取ることができるように守られていた。神によって守られていた。そのことを私たちは読み取ることができます。ただ自分の感情や自分のその時の欲望に身を任せることなく、あるいは一時的な安泰を、自分の身の安全を求めて不本意ながら上の人に従うという道を選ぶこともなく、彼は一つの道を選び取っていきます。ただそれは彼にとってはより大きな、まあ、破滅とまでは言いませんけれども、より悲惨な境遇に突き落とされていく、より深い闇の中にますます突き落とされていくような道につながっていました。しかしそれでも彼は神が示した道としてその道を選び取ることができた。逆に言えば、このような出来事を通して彼はなんと囚人として、犯罪人として監獄に入れられてしまいますけれども、それでも彼は見捨てられてしまったわけではない。神から見捨てられた結果、そのような道に陥ったわけではない。まさにその点において、まあ、先ほど見ました21節にありますように、主がヨセフと共におられた。主の恵みは変わることなく、彼の上に注がれていた。そのことを私たちは聞くことができるのです。私たちが神と共に歩んでいく道、それをこの聖書から学んでいくときに、その主が共にいてくださる道、神の恵みを見出していく道というのはどういうことか、このところからも改めて思い巡らすことができるのではないでしょうか。神様を信じれば、まあ、どんな悩みも解決します。 物事がうまくいきます。まあ、そういうことが、まあ、全くないとはもちろん申しませんけれども、その表面的な意味でそういうことを、そういうご利益があるという話ではないですね。逆に、この地上の生涯にあれば、さまざまなことが起こります。さまざまな誘惑があります。ある意味では、濡れ衣を着せられるような、そういう不利な立場に置かれて、苦難な道を行かなければならない時もあるかもしれない。あるいは、誘惑に敗れて、罪を犯してしまうこともあるかもしれない。しかし、そういう中にあって、いや、そういう中にあるからこそ、神は変わることなく私たちと共にいてくださる。神がアブラハムを選び、そのアブラハムの子孫であるヨセフを選んでくださっているからこそ、神は変わることなくヨセフと共にいてくださる。そしてその道を導いてくださる。ヨセフの場合は、その神の恵みの中にあって、神の導きに従い通す道を歩むことができました。多くの苦難を彼は経験させられていきます。自分には罪がないのに、このようにして監獄に入れられてしまったヨセフはどうなっていくのか、まあ、物語としては興味深いところでありますが、しかしそこにおいても、神が共にいてくださるということは変わらない。そのことを私たちは信じることができるんです。厳しさの中で、不利な状況の中で、また私たちの弱さの中でさえ、神は私たちと共にいてくださる。ただ、その中で大切なことは、どこか遠くの方で、天の彼方において神様が私たちと一緒にいてくださる。そういう話ではないんですね。こういう毎日毎日の、まあ、言うならば、ドロドロとしたような人間の愚かさが、そのまま出るような毎日の生活の中にあって私たちは、神と共にあることを見出していくことができるのでありますし、その中でこそ、神様の恵みを見出していくことができるということです。イエス様もこう小さいことに忠実なものは大きいものに対しても神様からたくさんのもの、主人からたくさんのものを託されるんだ。ただ小さいことを軽んじているものはこの世の事柄をくだらないとしてそんなことはどうでもいいとして軽んじているものに対しては神様は、また主人は、本当に大切なものも託すことはないだろう。まあ、そういう内容のことをおっしゃってますね。毎日毎日。なんでこんなことかと。で、こんなことは別にどうでもいいのではないかと思えるような、そういう事柄の中にあって、私たちは、神様の、共にいてくださる神様の御声を聞いていくのです。で一歩一歩歩んでいくんです。過ちを犯すこともあるでしょう。しかしその中でも神様が共にいてくださいますから、新しい戻るべき道を示してくださいますから、そこで一つ一つ神様の恵みを発見、再発見していく、その神様の後に従っていく、その新しい命の道を見出して、参りたいと思います。まあ、そして、まあ、最後にもう一言だけ付け加えて終わりにしたいと思いますが、このヨセフの物語というのは、まあ、今も初めに申しましたように、神の祝福を受け継ぐべく召されたイスラエルの民の物語につながっている話です。ただヨセフ個人の話ではないんですね。ヨセフ個人の生涯だけに、まあもちろん そう見ても興味深い話ではありますけれども、ヨセフ個人だけの問題ではない。ヨセフ個人が神様と一緒に生きることができてよかったね。そういう話ではな、終わるものではないんですね。この後もずっと学んでいくとわかりますけれども、ヨセフの道行きは、神の民として選ばれたイスラエルの民全体の運命がかかっていく、そういう歩みになっていきます。そして、ヨセフはこのようにして、イチョウの地に売り飛ばされて、悲惨な目に遭って、監獄に入るという、本当に低い闇の中を行くような歩みが、実は、イスラエルの民全体が救われていくような、そういう民の救いの出来事につながっていくことになります。もしヨセフが、適当にうまくやって、ポティファルの家でそこそこうまくやっていたならば、彼は助かったかもしれないけれども、イスラエルの民は滅んでしまったかもしれない。そういう中にあって、ヨセフは、神様の祝福そのものを受け継ぐ民の一員として、この道を歩ませられていったのです。私たちもまた、もちろんそんな大げさなことを私たちが背負っているわけではないかもしれませんが、でも、私たち一人の歩みではなくて、私たちだけの歩みではなくて、この私に神様がまた託してくださっている交わりがあり、人々があるということを、私たちもまた信じることができると思います。そういう中で、私たちが神様の恵みを一つ一つ見出していく。この私と、今この私と神様が共にいてくださる、その恵みを見出していく歩みを歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、旧約聖書のヨセフの歩みを通して、あなたが共にいてくださるという道の、その奥義を、その一端を共に学ぶことができましたことを感謝いたします。毎日、この地上の生涯にあって、様々なことが起こります。また、あなたご自身とは関係のないように思われる小さな事柄、愚かな事柄も私たちの周りにはたくさんあります。しかしそうした中にあって、一つ一つがあなたの恵みを見出すべく与えられている道であることをどうぞ深くあなたの御言葉によって思い起こさせてください。一つ一つのことをあなたからの賜物として、課題として受けることができ、あなたの恵みを証しする機会として生かしていくことができるように導いてください。特に様々な痛みや悩みを覚えているときに、そのことすらあなたの御心の中であなたの祝福のパイプであることを思い起こし、忍耐強くあなたの御声に引き下がっていくことができるように、私たちを導いてください。感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって、御前を捧げします。アーメン。